皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは株式会社ラビングルック代表取締役医学療法士安井孝光さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
借りられたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さあ頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは株式会社ラビングルック代表取締役医学療法士安井孝光さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
それではまず株式会社ラビングルックのご紹介お願いいたします。
はい、株式会社ラビングルックはですね、主に、障害児の方に対する、サービスを、いろいろとやらせていただいているというところになります。で、具体的にはですね、子どもに特化した訪問看護ステーションから訪問看護だとか、訪問でのリハビリテーションサービスを、やってるところからスタートしまして、で今他にですね、お子さんをお預かりする障害のある方、医療的ケアのある方、が、通える、デイサービスの方を、岡崎と安城の方で、運営しているという会社になります。
はい、で子どもさんに特化してということで、子どもさん向けの訪問看護ステーションというのもね、なかなか皆さんご存知ない方多いじゃないかなと思うんですが、はい、これをラビングルックとしてまず取り組もうと思った理由はどこかにあるんですか。
そうですね、僕自身がもともと岡崎にあります子どもの施設で働いておりまして、その中でいろいろと、自分自身リハビリで関わっている中で、なかなかリハビリを受ける場所が少ないなっていうこととか、またやっぱりもう少しご家族の近いところでサポートをすることで、子どもの幸せにつながるのかなというところが思いまして、その中でやっぱり制度をいろいろ調べると、訪問看護ステーションから、リハビリのスタッフがお家に行って、定期的にリハビリの介入ができるということを知りましたので、それで一度外に出させていただいて、やってみようかなっていうのが、一番大きな流れですね。
もともとその訪問看護ステーションっていうのは、こう想定としてはね、なんとなくこう大人の方っていうイメージだったんですが、それが子どもさんに特化してらっしゃるということなんですよね。
そうですね、その辺は自分も子どもができまして、やっぱ病院にかかるってなった時に、じゃあ普通の内科に行くかっていうと小児科を選ぶことが多いと思うので、そういうことを考えると、ちょっとあえて子どもっていうふうにつけてやった方が、やっぱり使う方も安心、使われる方も安心かなっていうのと、そこに集まってくるスタッフも子どもがやりたいですっていうスタッフが集まってきた方が、よりやっぱりいいサービス、専門的なサービスができるかなっていうところで、本来事業所に子どもってつけるのはすごくこう認可を受ける時に、ご指摘というか、これは介護保険、高齢者のサービスなんだけど分かってますかみたいなことを言われたんですけど、でも子供ってつけたい思いと、どんなことはあれで、高齢者の方も誰かの子供じゃないですかっていうこじつけして、なので依頼が来れば高齢者の方ももちろん関わらせていただきますけど、子供ってつけさせてくださいっていうふうなお願いをして、無理無理通させていただいたという形の事業所と会社になります。
そういうことなんですね。ですからスタートは訪問看護ステーションというところでスタートをされて、こちらから出向いていって、リハビリを提供されるというところから、今はね、お預かりをされる方も広げてらっしゃるということなんですが、こちらをオープンしようと思ったのはどんな思いからなんですか。
そうですね、やっぱり自分の子供がいたりとか、公園に行ったりするところで、やっぱり子供って だんだんとこうチャレンジをするというか、親元を離れて公園で遊んでて、親御さん同士は子供から少し離れて、なんか、あの子たちもあんなことできるようになったねって、うん、いう、こう、なんか、ね、成長を見れるというか、うん、離れることで成長がわかるっていう部分を、で、自分たちが普段関わっている医療行為がすごくある方とか、で、お母さんがずっと見ないといけない社会環境がありましたので、うん、その、ちょっと離れて自分の子供の成長を、まあ、感じやすいような環境というかね、状況を作って差し上げた方がいいのかなって、実際やってみて、わずか、その、例えば6時間とかだけかもしれないですけど、その6時間離れることで、親御さんが迎えに来てくれたりとか、こっちがお送りした時に、何々ちゃん、お帰りとかっていうお母さんの顔とか、お父さんの顔を見ると、やっぱ離れるっていう意味ってすごく大きいなっていうのは思ってますね。まあそこに、うちの場合は会社としては看護師とか、リハスタッフが、いるので、まあ、その場所にもそこに配置させていただいて、親子さんもまあ安心して使ってもらえるといいなっていう意味で、まあ、うちがやるべきことっていうふうな認識をして、まあ、解説をいたしました。
お子さんの、ね、障害にもさまざまなものがあると思いますが、うん、障害とは別にその医療的なケアの、ね、必要な方っていうのは、うん、受け入れていただけるところが本当に少ないというふうに、うん、これは、ね、以前からそういうお話は聞いてたんですが、うん、そういうそのお子さんも、そしてまあ障害が、ね、あって、普通のこう一般のところに預けにくいお子さんたちも合わせて預かってらっしゃるという、ね、
そうですね。
で、
基本的には重症の方っていうのが、うん、まあ、うちの場合はメインでなるので、うん、はい、どんな方でもいいですよって言っちゃうと、他でも行ける方もうちがお預かりしちゃうと、じゃあ本当にこ うちの事業所じゃないと預かれないお子さんが漏れてしまうというか使えなくなってしまうので、はい、基本的にはうちじゃないと見れないよねっていうか、安心できないよねっていうようなお子さんを、まあ、積極的に、
はい、
うん、通っていただいて、まあ、そうじゃない方は他の事業所を紹介させてもらいながらっていうのを、その社会でお子さんたちをっていうバランスを見るっていうふうに思ってますので、まあ、そういう形でやらせていただいてます。
そこはもうちょっとね、こだわりもあるし、利用してくださる方たちのことを考えたら、ある意味こう特化した方がいいという。
そうですね。特化した方がやっぱり安心できる部分はあるのかなっていう、ふうには思ってます。
今、岡崎と安城、はい、2カ所で、この事業所をね、持ってらっしゃるっていうことなんですが、大体利用できる方たちっていうのはどれくらいいらっしゃるんですか？
今、うちの方の事業所がちょっと特別な申請をしてまして、岡崎の方は特に重症心身障害児の方に特化したところですっていう県に指定をしているので、普通の子どものデイサービスというのは10人が定員、1日定員10人が定員なんですけども、はい、重症児に限っては1日5人、
うん
うん、その代わり看護師とかリハスタッフをつけて、まあ、手厚くしてくださいっていう、うん、形で5人で許可をいただいているので、岡崎は5人、
はい、
で安城の方は名前は一つなんですけど、二つ申請をしてありまして、一フロアが岡崎と一緒の重症児の場所。
はい、
で、もう一個のフロアが、一般的な放デイ、放課後等デイサービスになってますので、10たす5の15人、安城は通っていただける。岡崎は1日5人なので、うん、岡崎は登録が今30人ぐらいで、週に1回使えるか使えないかっていう形になってしまってるっていうのが現状です。
そういうことなんですね。それでも先ほどね、おっしゃったように、どうしてもそのこう重度の障害を持ってらっしゃって、医療的ケアまで必要だということになると、ご家族がね、見るしかないというふうに思ってらっしゃった方々たちにとってみては、親御さんと子どもさんがね、子どものために離れる時間があった方がいいよっていう、うん、そういう考え方を言っていただいて、あ、そうなんだ、預けていいんだよねっていうふうに思われるお母さんたちも多いですよね。
そうですね。そこが多分、うん、ただ離れていいですよではなくて、うんうん、僕らみたいにそのリハビリのスタッフからすると、はい、離れてお母さんがリフレッシュできたことで子供の良さを気づけて一声かけてあげると、うん、やっぱり子供ってそこでまたよし頑張ろうとか、その次のステップに進みやすい、僕らも褒められるとやりたくなるじゃないですか、うんうん、はい、その褒めるポイントを親御さんがやっぱりリフレッシュしてないと見つけにくいと思うので、うん、そういう意味ではお母さん休まなきゃダメだよっていう、その休むのもちゃんと子供の発達につながるんだよっていうのを伝えれる職種なので、そういう意味ではただ休んでねではないことが伝えれるっていう意味では、まあ、リハビリの職種が多い会社だからこそできるっていう部分もあるかなというふうには思ってます。
はい、ありがとうございます。それではここでリクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、ミスターチルドレンの終わりなき旅と、 いう曲で、はい、まあ多分私世代30代半ばから40代ぐらいの人、ミスチル嫌いな人いないと思うんですけど、なんか困ったりとか大変だなっていう時に聴く曲です。常に力をいただいている曲になります。
今週のゲストは株式会社ラビングルック代表取締役、理学療法士安井孝光さんです。それでは引き続き安井さんにお話を伺っていきたいと思います。安井さんはご出身はどちらなんですか？
と、安城市の方で、まあ、デンパークの近くのちょっと、ええ、田んぼの多いところでございます。
小さい頃のご自身を振り返った時にどういう子供だったなって思います？
どうだったんですか？もう落ち着きがないというか、まあいろんなことを好きにやらせてもらってたなっていう感じなのと、まあ、家族が基本的にうちにいる自営業だったりとか形だったので、はい、まあ家族と常に遊んでたりとか、ソフトいっぱい遊んだ覚えはありますね。もうとにかく休みもソフト一緒、で、父がすごいこう仕事熱心というか、
はい、
すごくこう日々仕事をしてくれて、土日も頑張って仕事してくれてたので、なんか祖父がすごい遊んでくれたなっていう印象が、ね、すごい覚えてますね。
そうなんですね。小学校時代、まあそのね、おじさまとの思い出も含めて、なんかこう夢中になった遊びとかって覚えてらっしゃいます？
多分今流行ってるのがミニ四駆をひたすら授業中もミニ四駆、今日家に帰ったらタイヤこれにして、モーターこれにして、ギアこれにして試してみようとかっていうのをノートにずっと書いて、よく先生に、なんか算数の授業で君は何を書いてんだみたいな、それで今日帰ったらこういうこうチューンアップをしてみたいな、なんかこうちょっと専門用語的な言葉使いながら、説明してた覚えはありますね。もうひたすらミニ四駆作ってましたね。
それはおじいさまも一緒にやってくださってたんですか？
それはもうね、僕だけな気がします。
もうその頃からそうやってね、いろんなものを自分で組み立てるのがお好きだったという。
そうですね、組み立ててタイム測ってっていうことをよくやってましたね。
そして地元で中学校に進学をされて、はい、中学時代は何かこう部活みたいなことされてたんですか？
部活はバレーボールを。
今もね、はい、長身でいらっしゃいますものね。
そうですね、親父が大きいので、
はい、
その今遺伝かなっていう感じですけども、
部活にかける青春って感じだったんですか？
そうですね、なんか本当に絵に描いたような頑張る部活、先生が頑張っていただいてたので、お盆もなしみたいな感じでやってましたね。
そして高校に進学、はい、はい、高校は安城から出るわけですね。
そうですね、刈谷の方に行っておりました。
で、高校時代もバレーボールを続け
て。そうですね、高校も、バレーを、やってました。もうひたすらってわけではないですけど、勉強についていくのがいっぱいいっぱいで、部活もちょっとっていう感じになってましたけど、
じゃあやはり部活に一番力を入れてたのは中学時代。
高校もそれなりにはやりましたけど、なんか休みまで全部潰して、
ううね、
なんか夏休み40日間毎日体育館にいるっていうのがなんか部活っぽいなと思って今思えば
、で、高校を卒業するあたりにはそろそろご自身の進路というね、はい、ことを思われたと思うんですが、ご実家は自営業だったというお話なんですが、はい、そのお仕事をしようという選択はなかったんですか？
はなかったですね。まあ、いいか悪いか分かんないですけど、小さいうちから、親の方とかが医療職についてほしいみたいな思いがあって、冬季落日っていう、なんかこう映画を見させてもらってて、まあそこがまあ、ね、医師を向けて、医師になるために、みたいな、こう何回も見させてもらって、見てる中で、なんか自分の中で自然と医療職っていうのは入ってたので、まあその中で、ちょっとお医者さんは頭の方がついてかないかな、みたいな。のもあったの。あと部活とかでスポーツやってて、まあ、怪我すると病院に行くと、まあ、リハビリっていう場所を見るじゃないですか。はい、まあ、その時にすごくこう患者さんと密に接してコミュニケーションを取りながら、その人が社会に戻るためにって頑張ってる姿を見て、あ、理学療法士っていう職種があるんだっていうのを知って、まあ、そこからちょっと一回志してみようかなっていうふうに思いましたね。
そして、大学進学名古屋ということで、はい、安城からね、名古屋なら通学できそうなんですが、はい、そこで一人暮らしをなさったと。
そうですね、1年目実家から通ったんですけど、2年目ぐらい、2年目から親の方も、もうね、今のご時世男は一人でも、ね、いろいろできるようになった方がいいからということで、まあ、一人暮らしを勧めてくれたので、もうまあそういうことならという甘えさせてもらって、一人暮らしをしておりました、
ね、一人暮らしをした、そのことがある種こう転機になるわけですよね。
そうですね、一人暮らしということはやっぱりお金がありませんので、バイトしようかなと思って、その時の求人サイト、求人の本ですね、を見てたら、まあ、子供と遊んで、まあ、時給1000円みたいな感じで、今でこそ時給1000円って ね、当たり前なのかもしれないですけど、自分が学生の時は割と地球1000円はありがたい金額でしたので、まあ応募して言ったのが、何も知らずに言ったのが放課後等デイサービスだったというところで、まあ発達障害の方たちと一緒に、まあ生活をするというか、学校終わった後一緒に遊ぶ、療育をするという場所だったので、そこでこう、あ、子供たちってこういう感性があるんだって、いうのを、まあいろいろと経験をして、まあ例えばで話をすると、プールにこう連れして遊ぶっていう企画があった時に、まあ着替えて外に、プールサイドに行く時に、まあシャワーが流れる、シャワーを浴びてから入ると思うんですけど、その浴びるシャワーの床に落ちる水しぶきを見て、ニコニコして1時間経ったら帰ってくるみたいな。ので、あれプール入らないんだみたいな。でもすごく本人は満足されてるし、楽しそうだったっていう、そういうまあいろんなそういうケースを経験して、あ、お子さんの感性って面白いなっていうふうに思って、まあ小児施設で一回働いてみたいなというふうに思って、まあ進路を決めたという感じですね。
もともとね、その理学療法士を目指されたそのきっかけは、ご自身もやっていたスポーツで、スポーツとこの理学療法というのがこうね、密接につながっているからということで選択されたっていうお話だったんですが、はい、子供さんたちと関わっていくうちにガラリとそこが変わったんですね。
そうですね、大きく変わってますね。それはびっくりですね。僕本当は今どころ、中日ドラゴンズ大好きなので、はい、ドラゴンズのトレーナーをやってたかったんです。なんですけど、もう今は見るだけですね。
ねえ、どこで天気があるかわからない
わからないですね。
で、そして、大学卒業と同時に、先ほどおっしゃった、青い鳥学園の方ですかね、はい、そちらの方へ就職をされて、はい、医学療法士としてお仕事をされてたわけですよね。はい、で、その中で、ね、さっきお話のあったように、子供さんたちを、そこで見ているだけだと、やはりちょっととねっていうところがあったという。
そうですね、なんかやっぱり理学療法士という仕事はやっぱり大きな動きをサポートする、例えば歩くとかっていうところなんですけど、やっぱり障害をお持ちの方だとやっぱりどんだけ僕らが関わっても歩けるようにまでは持っていけないとかっていうパターンがある中で、でも歩けててもなんかこう家族大変そうだなというか、こうね、辛そうだなっていう表情の方もいるし、本当に寝たきりでもなんかすごくお子さんも楽しそうだし、ご家族もすごく楽しそうっていうご家族とかいろいろあって、まあ歩ける歩けないとか、これができるできないが人の幸せとかとはちょっと別なのかな。もちろん要素として一点はあるとは思うんですけど、ってなった時に、まあもう少しお家の、ご家族の近くでサポートができて、家族全体がニコニコしてれば子供ってそれだけで幸せなんじゃないかなっていうふうに思った時に、まあちょっと訪問看護とか、デイサービスっていうものが頭の中にこう、チラチラって出たっていうところから変わってきましたね。
先ほどね、エピソードの中に、シャワーの水しぶきだけを見て楽しめる子供の感性。大人としてね、こう通常の生活をしていると、プール行ったら泳ぐべきでしょうみたいな話があるんですが、そうではないところで子供が幸せになれる。それを痛感されたわけですよね。
そうですね。まあ、その感性がやっぱり近くにいないとわからないというか、やっぱりどうしても医療職、僕らはこれができないからこれができるようにみたいな、できないものをできるようにするっていう視点がどうしても強いんですけど、そうではなくて、その方が持ってるもので、楽しく過ごしてもらうにはっていうのはより近くで、関わるっていうことが大事かなと思いますので、そういう意味では今すごくやりたいことが、できてるなっていうふうには思ってます。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、美和さんの光へという曲で、ミーハーから来るものなんですけど、たまたまこの主題歌が、小栗旬さんが確かやられてたなんかリッチマン、プアウーマンとかなんかそんなような題名のドラマで、まあすごくこう社長像がかっこよく描かれてるドラマで、ちょっと自分が今会社とか運営してる中で自分がダメだなとか、やっぱり社長として全然できてないなと思う時にちょっとドラマを見返したりとかして、いかん、こんなんじゃいかんっていう振り立たせるための曲です。
今週のゲストは株式会社ラビングルック代表取締役、理学療法士安井孝光さんです。それでは安井さん、最後になりますけれども、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい。まあ、仕事の方としましては、会社がこれで6年が終わるっていう形で、少しこう、ないものを作ってみんなでわーって走ってたのを少しこう振り返って、まあ、質の向上、簡単にと質の向上になっちゃうんですけども、自分たちが今社会で求められているものってどういうとこなんだろうっていうのをちょっと見直して、より強固なものに、ないものを作るまでは良かったんですけど、作ってしまった以上なくせないので、そこだけはちょっと強くしたいなっていうふうには 思っております、
はいね、あのやはりこの社会から求められるものこれの、ね、質も多分本当に0から1の時はできただけでよかったっていうのが、うん、ここから1からはね本当に求められるものがどんどんグレードアップしていくんですよね。
そうですね。もう掛け算にされたら一気に上がってきますからね。
で、そこを目指していきたいな、ね、ということなんですね。プライベートではいかがでしょうか。
プライベートはちょっと娘が3人おりますので、まあ、将来的にですね、まあ、娘が大人になっても、お父さんちょっとあそこ行くから一緒に行こうよっていう感じで、まあ、ね、ちょっとデートみたいな感じで、まあ、行けるような、こう、嫌われないというか、の、あの、親父になってたいなっていうふうに思ってます。
ね、先ほどあのこうかっこいい社長っていうね自分の思い描く姿があるように父親として娘と腕を組んで歩けるような父親像そこを目指したいなっていうことですね。
そうですね。もうそれができたらもうね幸せですね。
はい、ありがとうございます、ね、今日はいろいろ楽しいお話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストは株式会社ラビングルック代表取締役理学療法士安井孝光さんでした。トップフォーラム21。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは安井さんの3曲目のリクエストを聞きいただきながらお別れしたいと思います。福山雅治で暁です。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで。どうかお元気で。